77.1 Rainbow FM。
皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、ミカのフラワーシネマ。改めまして、こんばんは。シネマナビゲーターの辻美香です。週末の夜いかがお過ごしでしょうか。4月24日花の金曜日、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。今週も映画の話と音楽でゆっくりとお楽しみください。さて、今日はリクエストメッセージいただいております。ラジオネームふわふわたまごっちーさん、ありがとうございます。いつもラジオを楽しみに聞いています。私の大好きな福士蒼汰くんが出ている映画ブリーチの曲をリクエストします。この曲を聴いて元気に過ごしたいです。これからも応援していますよ、といただきました。あ、ふわふわたまごっちーさん、いつもラジオ聴いてくださってるんですね。ありがとうございます。そしてリクエストもありがとうございます。映画ブリーチ、私もこれ見ましたよ。これすごくかっこいい映画でしたよね。まずこのリクエストを流す前に、この映画のブリーチ少しご紹介したいと思います。久保尾人さん原作の週刊少年ジャンプを代表する大人気漫画ブリーチを福士蒼汰さん主演で実写映画化された2018年に公開された映画でしたよね。まあ、このブリーチなんですが、これまでにもテレビアニメやゲームやミュージカルとあらゆるメディアを超えて日本中を熱狂させただけではなく、全世界でシリーズ累計発行部数はなんと1億2000万部を誇る超ベストセラーとなっているんですよね。すごい人気ですよね。まあ、物語は福士蒼汰さん演じる黒崎一護という普通の高校生なんですけれども、彼には幽霊が見えてしまうんですよね。まあ、そんな一護はある日突然人の魂を食らうホローという巨大な悪霊と遭遇し、家族と共に命を狙われるんですけれども、そこへ死神を名乗る謎の少女ルキアが現れ、このホローに立ち向かったルキアは重傷を負ってしまうんですよね。まあ、窮地に追い込まれたルキアは最後の手段として、本来は人間には与えてはならない死神の力の一部をイチゴに渡します。その力を譲り受けたイチゴは死神代行としてホローと呼ばれる悪霊と戦うことになっていくという物語です。これ福士蒼汰さんの他にもルキアの役に杉咲花さん、その他にも吉沢亮さん、宮城さん、早乙女太一さん、そしてイチゴの両親、お父さんとお母さんの役を江口洋介さんと長澤まさみさんが演じている、結構豪華キャストが顔を揃えているんですよね。そして監督はキングダムの佐藤慎介監督の作品ですので、とにかくアクションが迫力があってめちゃくちゃかっこいいし、音楽もかっこいいし、福士蒼汰さんもかっこいいしと、こう映画全体がかっこよくって、 実は私これ原作読んでいなかったんですけれども、映画を見た時にもう原作読んでなくてもなんかすごく映画の中に入り込めて、これなかなか面白い作品でした。まあ、今まで週刊少年ジャンプっていうと私は大好きなワンピースぐらいしか知らなかったんですけれども、まあ、実写版になったこのブリーチの他に銀魂っていう映画とかを見て、あ、なんかジャンプにもワンピースの他にも面白い漫画たくさんあるんだなと思って、これちょっとこの機会に原作も読んでみたいななんて思いました。映画ブリーチ原作と合わせてぜひおうち時間を楽しむひとときにご覧ください。ミカのフラワーシネマ、さて今後公開の最新作映画情報をダイジェストでご紹介していきたいと思います。まずは悪の偶像という映画です。あるひき逃げ事件をきっかけに交差していく加害者の父と被害者の父の運命をスリリングに描くサスペンスノワール。首里の反則期とオアシスのソルギョングと韓国の映画界を代表するお二人がダブル主演を務めている映画です。この映画ですね、もう見ながらもうどうなっていくんだろうと予測不能な展開に、もうこの作品ですね、2時間24分あるんですけれども、最後の最後までハラハラドキドキでかなり見応えの映画です。悪の偶像ぜひ公開をお楽しみに。続いては日本映画糸という作品です。1998年にリリースされた中島みゆきさんのヒット曲糸をモチーフに、平成元年に生まれた蓮くんと葵ちゃん、この二人が出会いと別れを繰り返し、平成の終わりに再び出会うまでの18年間を描く愛の物語です。監督は64楽園のゼゼ高久監督、蓮くんには須田雅貴さん、葵ちゃんには小松菜奈さんが演じています。まあ、これですね、映画を見ていて運命の糸ってこうやってつながってるんだなとこう見終わった後に、まあ、この映画のことやこれまでの自分のこう人生を振り返ってしまったんですよね。そしたらなんだかこう自然と頭の中に中島みゆきさんのこう糸が流れてきて、なんかこう見終わった後に被写室で一人ジーンとこうしみじみとしてしまいました。まあ、最近では弥生3月君を愛した30年という映画があったんですけれども、それともこう少し被るところもあり、これ実は弥生3月にもこの糸にも成田凌さんが出演しているんですよね。もうこの成田凌さん演技上手ですよね。ぜひこの糸の成田凌さんにも注目して見ていただきたいと思います。映画糸、こちらも公開をぜひお楽しみに。今日ご紹介しました作品はまた公開日が決まりましたらタイミングを見て改めてご紹介したいと予定しています。公開日や上映劇場など詳しい情報はそれぞれの公式ホームページをご覧ください。さて今日もまたお家で楽しめる楽しい映画をご紹介したいと思います。今日ご紹介する作品は天使にラブソングを2というこの大人気シリーズをご紹介していきたいと思います。こちらまずは1993年に公開された天使にラブソングを、女優のウーピー・ゴールドバーグが主演し、この作品で人気女優の仲間入りをしたという作品でもありますよね。まあ、この ウーピー・ゴールドバーグが演じるのは主人公のデドリス、まあ、彼女はクラブ歌手そしてギャングの愛人なんですけれども、ある日殺人事件を目撃してしまい命を狙われる羽目になり、修道院にかくまわれることになり、シスターとしての生活を余儀なくされるんですが、その堅苦しい生活になかなかデドリスは馴染めずにいるんですよね。まあそんな中でこの修道院の聖歌隊の指揮者を任されることになるわけなんですが、またこの聖歌隊の皆さんの歌がなんとも下手くそでしょうがない。そこでデドリスは歌手ですから、これは何とかしなきゃと、まあ、自分のノウハウを生かし聖歌隊を鍛え上げ、歌っていてもう退屈でしょうがない聖歌にアレンジを加え、さらにパフォーマンスまで加えていくんですよね。まあこれを見た厳格な修道院長からの反対をよそに、聖歌隊は町中の人気者になっていきます。そして歌を通してデロリスは修道院のシスターたちと仲良くなっていき、固い絆で結ばれていくんですけれども、デドリスの居場所がバレてしまい彼女はさらわれてしまいます。果たしてデロリスの運命はという、ちょっとこうサスペンスタッチのパート1。そして電子にラブソングを2、こちらは1994年に公開され、前作から1年後を描いた作品になっています。まあ、物語は歌手として忙しい毎日を送っているデロリスのもとへ、修道院長やシスターたちから社会奉仕先の高校の生徒たちに手を焼いているから何とかしてほしいとこう相談を持ちかけられ、再びデロリスはシスターメアリー・クラレンスとして聖フランシス高校へと向かいます。この学校の音楽クラスの担任になったデロリスなんですが、生徒たちの想像以上の悪ガキぶりにさすがのデロリスもサディを投げてしまいます。まあそんなデロリスですが、この学校が今学期いっぱいで閉校されることを知ってしまい、まあこれは何とかしなければと音楽クラスの生徒たちで聖歌隊を結成することを提案するんですけれども、まあ悪ガキたちですからなかなかうまくいかないんですよ。まあしかし学校閉校のことを知った生徒たちは次第に聖歌隊の活動に真面目に取り組むようになっていくんですよね。でもその生徒の中に一人だけデロリスを気に入らない女子高生がいるんですよ。まあ、リタという女の子で、みんなをこう焚きつけて事業放棄を試みるんですが、まあ、誰からも取り合ってもらえず一人こうだんだん孤立していってしまうんですよね。デロリスはそんな彼女を気にかけこう接していくうちに、リタはデロリスに心を開くようになり、リタも聖歌隊に加わり聖フランシス高校を閉校から救うため、デロリスと生徒たちと一丸となって聖歌隊のコンテストに挑むというパート2の方は少しこう青春タッチになっています。まあ、このパート2に登場するリタを演じたローリン・ヒルをはじめ、ジェニファー・ラブ・ヒューイットやライアン・トビーはこの作品をきっかけに活躍の場を広げていったっていうことなんですよね。まあ、私もこの映画でローリン・ヒルの歌にすっごく魅了されて、実は彼女フージーズというヒップホップグループのメンバーとしても活躍していたこともあり、このフージーズのザ・スコアというアルバムの中にですね、キリング・ミー・ソフトリーというカバー曲が入ってるんですけれども、この曲すごくいい曲ですので、ぜひ機会がありましたら聴いてみてくださいね。ウーピー・ゴールドバーグは映画ゴーストでの霊媒師の役なんかもしていましたが、私は何といってもこの天使にラブソングをシリーズのデロリスが大好きで、ウーピー・ゴールドバーグといえばデロリスとしかこう頭に浮かんでこないんですよね。この天使にラブソングをシリーズ、元気をいっぱいもらえる作品ですので、ぜひお家でゆっくりお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
さあ、お届けしてまいりましたミカのフラワーシネマ、そろそろエンディングが近づいてきました。今日のお別れソングは映画ラブソングで天使に、映画天使にラブソングを2からアレサ・フランクリンでディーパーラブをお届けします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。